皆さん、おはようございます。今日は私たちの久留米キリスト教会創立57周年目を迎えることができました。主の恵みに皆さんと共に心からの感謝をお捧げしたいと思います。今日私たちに与えられた神様の御言葉はヨハネの福音書からのものです。ヨハネは十二使徒の中でも最もイエス様のそばに常におらせていただいた三人の弟子たちの中の一人です。そしてヨハネは大変長生きをしました。ヨハネはイエス様のすぐおそばにいて、いつもイエス様が語られるお言葉の一つ一つ、またなさった一つ一つのことを心に蓄えて、そして晩年になってこのヨハネの福音書を書きました。そのようなヨハネにとって最も大切に思っていたこと、それは最後の食事の時、主イエスが語られた一つ一つのことであり、またなさった事柄であったと思われます。なぜそれがわかるかと申しますと、ヨハネの福音書の実に4分の1がその最後の食事の、イエス様との最後の食事の時に当てられているからです。先週に引き続いて今朝もまた最後の食事でイエス様が語られた言葉の中から、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです、という言葉についてご一緒に考えていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。ヨハネは最後の食事の席で主イエスが語られた大切な言葉を克明に書き残してくれました。そしてそれは後の教会のためにあなたが計画なさったことでした。主よ、私たちが今朝その言葉をいただけることを感謝いたします。どうか私たちの心の耳を開き、あなたの言葉を心に蓄えることができますように。また御言葉を取り継がせていただくものを清めてお持ちください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。少し遡って13章1節をお読みいたします。さて杉越の祭りの前に、この世を去って父のもとに行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るとこなく示された。その時主イエスは弟子たちと最後の夕食の席に着いておられました。これまで主イエスは幾度も愛する弟子たちとさまざまな会話を交わされながら、親しい交わりの食卓を囲んでこられたことと思います。ある時はその食事の席に主税人や罪人と言われる人々も加えられたことがありました。またある時は主イエスに反抗的なパリサイ人や律法学者がその食卓に割り込んできたこともありました。しかしその晩、これが弟子たちと過ごされる最後の食事でした。食事の途中、主イエスは席から立ち上がられると、弟子たちの足を一人一人洗い始められました。そして足を洗い終わられると、今度は腰にまとった手ぬぐいでその足を拭き始められました。自分の死と仰ぐお方に自分の汚れた足を洗っていただくなど、あまりにも恐れ多いことです。今朝はブレア名誉牧師がここの席に臨席されておられますけれども、長年この教会で私たちを教え、 御言葉を持って私たち一人一人を養い育ててくださった先生が、さあ皆さんこれから足を洗ってあげましょうと言われたら、私たちはどのような気持ちになるでしょうか。ペテロは自分の前に来られた主イエスに向かって言いました。決して私の足をお洗いにならないでください。ペテロの言葉は死と仰ぐお方に対する弟子の感情としてはごく自然のことだと思います。しかし主イエスは言われました。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。思いがけないイエスの言葉に驚いて、ペテロは慌てて、主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってくださいと懇願します。それに対してイエスは答えられます。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。皆がそうではない、この言葉によって見逃してはならない事実が私たちに伝わってきます。イエスはご自分を裏切るユダの足さえ他の弟子たちと同じように現れたということが私たちに分かります。そして主イエスは言われました。13章14節、それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。足を洗ってくださった主イエスの指の感触がまだその両足にはっきり残っている弟子たちに、主イエスは新しい戒めを与えられました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。最後の食事の時のこの出来事、主であり師であるお方が弟子の前にひざまずいて足を洗われるという世の常識では決してありえない衝撃的な体験とともに、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいという新しい戒めを主イエスは自分の愛する弟子たちに与えられました。実は私も神学校時代に互いの足を洗い合った経験があります。それは夜のクラス、霊性の神学というクラスでしたけれども、その中でのことでした。イエス様の時代と同じように部屋の電気を消してろうそくの明かりだけを頼りに互いの足を洗い合ったのです。たらいに水を汲んできて、私は友人の前にひざまずきました。薄暗がりの中、友人の足を洗い、タオルでその足を丁寧に拭きました。ご自分を裏切ると知っておられたユダの足をも主はこのように洗われたのです。どのようなお気持ちでそれをされたのか。もちろん主イエスは完全な神です。けれどそれと同時に完全な人でもあります。私たちと同じように悲しみも心の痛みも感じられるお方です。心の中に湧き起こるすべての感情を超えてユダを最後まで愛し抜かれた主イエスのお姿がその時自分に迫ってくるのを私は感じました。友人の足を洗い終えると、今度は反対にその友人に自分の足を洗ってもらう番が来ました。皆さんは 友達に足を洗ってもらった経験がおありでしょうか。友人に足を洗ってもらうにはためらいがありました。その友人に心を許し、その友人の温かい親切を素直に受け入れる謙虚さという心の準備が必要でした。主イエスは言われました。それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。そして主は新しい戒めを愛する弟子たちに与えられたのです。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。14章15節、もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずです。この言葉は21節の前半にも異なる表現で繰り返されています。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。そして23節にも、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。主イエスへの愛とその愛する方がお与えになる戒めを守るということは決して切り離せない一つのことであると、主イエスは最後の食事の席で3度も繰り返して語っておられます。では主の戒め、主イエスが私たちを愛されたように互いに愛し合いなさいとはどのように愛し合うことを言うのでしょうか。もしイエス様がここに来られて、久留米キリスト教会の皆さん、あなた方は私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合っていますかと聞かれたら、どのように答えることができるでしょうか。私など単純ですからすぐ次のように申し上げると思います。はい、主よ、ご覧ください、私たちは互いに愛し合っています。先日もいつも私たちに親切にしてくれるある姉妹が体調を崩したとき、私たちはいつも彼女の状態を気遣い、みんなで祈り励まし合いました。またいつも温厚なある兄弟が突然駅で不幸な事故に出会ってしまったときも、みんなで祈り助け合いました。このように私たちは互いに愛し合っていますと胸を張って答えると思います。私たちは自分と考え方が似ている兄弟姉妹、いつも自分に温かく接してくれる兄弟姉妹、またクリスチャンと呼ばれるのにふさわしいと思えるような兄弟姉妹に対して、互いに愛し合いなさいという主の戒めを守ることは結構容易にできるのです。そしてそのような兄弟姉妹とだったら喜んで心を許し、互いに足を洗い合えるのです。しかしどうでしょうか。もう一度自分の胸に手を当ててよく考えてみると、いつもなんとなく波長が合わない兄弟姉妹、自分に不親切で批判的な兄弟姉妹、あるいはその人の言動によってたびたび自分が傷をつくような経験をした兄弟姉妹、そのような兄弟姉妹に対して自分はどうかと考え込んでしまいます。互いに愛し合いなさいという主の戒めをあなた方は守っていますかと聞かれたら、答えはどうでしょうか。そのような兄弟姉妹の足元にひざまずいて、主がご自分を裏切ると知っておられながら、ユダの足を他の弟子たちと分け隔たなく洗われたように、その友の足を洗うことができるでしょうか。正直私には無理ですしよ、どうかご覧にならなかったことにしてくださいと申し上げたくなります。 主イエスは言われました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。愛し合うという言葉は温かく耳に心地よく響いてくる言葉です。しかし互いに愛し合いなさいという主の戒めはそのように温かく心地よく心地よい面だけを持つものではありません。むしろ自我との激しい戦いを余儀なくされ、愛し合えない自分の罪深さと直面させられる厳しい言葉だと思います。冷たい仕打ちをされたらこちら側もそれなりの態度で応じる、言われたら言い返す。一昔前、倍返しという言葉が流行りました。やられたらやり返す、世の常識においてはそれは当然の権利かもしれません。しかし世の常識を捨て自分の中に救っている相手に対する感情や肉の思いをかなぐり捨てること、主イエスはご自分を裏切ろうとしているユダを最後まで愛し、他の弟子たちと全く同じようにその足を洗われたのです。そしてそのように私たちにも自我を捨て自分にとって愛しがたい友を愛し抜きなさい、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。あなた方が私を愛するなら、その戒めを守るはずです。それこそ、主イエスを愛する者の生き方であると、主は言っておられます。そして、私たちがそのような生き方をすることができるように、助け主を与えてくださると約束してくださいました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。助け主と訳されたパラクレートスという言葉は助けるためにそばに追われたものという意味です。また弁護するものという意味もあります。第一ヨハネ2章1節ではこのように書かれています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この弁護する方と訳されたのもパラクレートスという言葉です。ヨハネは手紙の中ではイエスご自身がパラクレートスである、弁護するお方であると書いています。主イエスはそれまでいつも弟子たちの傍らにいて弟子たちを助け、また弟子たちのために弁護し、また弟子たちに父なる神を見せてくださいました。弟子たちが正しく歩めるように時に叱り時に諭してくださいました。しかし今主イエスは彼らから離れていかれるのです。心騒がす弟子たち、そのような弟子たちに私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言い残される主イエスはご自分の代わりにもう一人の助け主を送ってくださると言われました。そしてその方は真理である神へと我々を導いてくださる方であり、 主を愛する者たちの中に永遠に住まわれるお方であると言われました。14章17節、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私たちのうちに住まわれる御霊は、主イエスが話されたすべてのことを私たちに思い起こさせてくださいます。そして私たちに肉の思いを捨てさせ、世の偽りの常識を打ち破る力を与えてくださいます。そしてすべての真理へと私たちを導き入れてくださるのです。主イエスは、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと言われました。皆さんも私も主イエスを心から愛しています。だから主が私たちに期待されているように、私たちも互いに愛し合わなければならないのです。共に主イエスを信じ救われた兄弟姉妹も、この世にある間は決して完全なものではありません。自分自身のことを考えれば一番よくそれがわかります。教会は許された罪人同士が集まっているところです。それゆえさまざまな摩擦が生じることもあります。しかし主イエスを愛する愛のゆえに、兄弟姉妹とことに愛しがたいと思っている兄弟姉妹とどこまで許し合い、どこまで愛し合うことができるのか。もしあなた方が私を本当に愛するなら、それができるはずですとイエス様は言っておられます。あの最後の食卓の席で主イエスが足を洗われた時、その意味をよく理解できなかったペテロも、後の手紙の中で次のように書いています。第一ペテロ3章8節、最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。主への愛のゆえに、主の戒めを守り抜いた人々に与えられる素晴らしい報いが21節で約束されています。それは主が私たちにお与えくださる最高の約束です。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。最後にエペソ教会のためにパウロが祈った祈りの言葉を借りて、今日創立50年目を迎えた久留米キリスト教会のためにお祈りしたいと思います。お祈りをいたします。どうか 父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って私たちの内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストが私たちの信仰によって私たちの心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いている私たちがすべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで私たちが満たされますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。